連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム75。朝の散歩、モーニングウォークス。6月21日は夏至で、年中で最も昼が長い日です。この頃は日の出がとても早くて、夏時間を使用している国で育った僕にとっては、朝3時半頃から外が明るくなることが、睡眠不足の原因になっていました。ある早朝、どうしても眠れない僕は、窓の外の美しい景色を見て、もう散歩すっぺは、と言って歩き出しました。その時は思いつきでしたが、去年の夏から朝の散歩が習慣になりました。一日中市役所の椅子に座る日があり、健康が心配になっていましたし、一日屋内にいるのも精神的に辛く、出勤前に自然の中で体を動かすことが必要と分かったからです。今では隣町の水田や桃畑の間を歩き、体も心も立て直しています。毎日散歩するわけではありませんが、多くの朝に散歩することで、四季の農地の景色の流れや住んでいる地域との馴染みをより感じ、結果としてこの1年間は僕の伊達市在留で最も豊かな1年になったと思います。それだけでなく、散歩している間、深く考えることができるので、自分のこと、そしてどうやったら自分が地域や日本の社会の役に立てるのか見えるようになりました。伊達市在留の最後の1年間、朝の散歩は、僕の人生の歩みも進めてくれたかもしれません。トニー。英訳版を見る。QR コードが掲載されています。地域の魅力、ふるさと再発見。文書資料からわかる亀岡家住宅。令和5年度第1回企画展。亀岡政元家文書の世界。6月17日土曜から。伊達市保原歴史文化資料館。国指定重要文化財の旧亀岡家住宅は、明治37年、1904年頃に郡町段崎に建てられました。その後、昭和60年、1985年に、建物や文書群が、当時の保原町に寄贈されました。その後も数回にわたり資料が寄贈されており、現在は歴史文化資料館に収蔵されています。この中に住宅の建築に携わった小笠原国太郎からの書簡があります。小笠原国太郎は、万延元年1860年に、現在の新潟県寺泊に生まれ、宮大工として修行し、明治21年、1898年の福島市飯坂大火後の復興や、棟梁として飯坂温泉の下水館奥の間御殿、中村屋旅館の建築に従事しました。国太郎からの書簡は8点が保管されており、大半が賃金の請求です。明治35年から37年までの請求書を読み解くと、棟梁のほか18人の職人が建築に従事していたことが確認できます。また残されている請求書は明治37年12月7日付のものが最後で、これは旧亀岡家住宅の完成時期とほぼ同じと考えられます。このように文書資料を調査することで亀岡家住宅の完成時期が推測できたり、建築に関わる職人たちの様子が想像できたりするところが面白いところです。6月17日土曜から開催する企画展では、これらの文書資料も展示します。写真、国太郎から亀岡政元宛ての書簡、伊達市保原歴史文化資料館所蔵。写真終わり。